本日の聖書箇所は使徒の働き26章1節から8節です。使徒の働き26章1節から8節、新約聖書の289ページになります。使徒の働き26章1節から8節に記された神の言葉をお聞きください。アグリッパはパウロに向かって自分のことを話してよろしいと言った。そこでパウロは手を差し出して弁明し始めた。アグリッパ王よ、私がユダヤ人たちに訴えられているすべてのことについて今日王様の前で弁明できることを幸いに思います。特に王様はユダヤ人の慣習や問題に精通しておられます。ですからどうか忍耐を持って私の申し上げることをお聞きくださるようお願いいたします。さて、初めから同胞の間で、またエルサレムで過ごしてきた私の若い頃からの生き方は、すべてのユダヤ人が知っています。彼らは以前から私を知っているので、証言しようと思えばできますが、私は私たちの宗教の中で最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してきました。そして今、神が私たちの父祖たちに与えられた約束に望みを抱いているために、私はここに立って裁かれているのです。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕えながら、その約束のものを得たいと望んでいます。王よ、私はこの望みを抱いているためにユダヤ人から訴えられているのです。神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととお考えになるのでしょうか。本日はこの箇所より死者をよみがえらせる神、死者をよみがえらせる神と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。おはようございます。
おはようございます。
今朝も皆さんと共に礼拝の恵みに預かれることを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。すぐに1週間も守られて、今朝もこうしてあなたの御前に集うことが許されています。幸いを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけを聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
パウロはローマ総督のフェストゥスとアグリッパ王たちの前で弁明する機会を与えられました。これはこの書、使徒の働きに記されているパウロの3回目の弁明であり、最後の演説です。これは公式なローマの裁判ではなく、臨時の補足的に行われた聴聞会のようなものでした。パウロはすでにフェストゥスの前で裁判を受け、訴えに反論して自分が無罪であると弁明しました。フェストゥスがユダヤ人たちとパウロの双方の言い分を聞いたところ、ユダヤ人たちの訴えは証拠に欠け、パウロには彼らが訴えているような犯罪は見出せませんでした。しかし、フェストゥスはパウロを釈放せず、ここでユダヤ人指導者たちに恩を売っておいた方が得策だと判断して、パウロにエルサレムで裁判を受け直すことを提案したのです。それでパウロは、私はカイサルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です、と言って、総督の提案を退け、 私はカイサルに上訴しますと宣言したのです。パウロはローマに行って福音を伝える使命に召されていましたから、その使命を果たすためにもカイサルに上訴する権利を今こそ行使する時だと強く示されたのです。パウロは拘留され続けた2年間、主から託されたローマ行きの使命、世界宣教の証明を変わることなく持ち続けていたのです。ローマ市民であるパウロが皇帝に上訴したため、フェスティスはローマ法に基づいて彼をローマへ送ることに決めました。こうしてこの裁判の決着の場はローマへと移されたのでした。フェスティスはこの扱いに困る問題から解放されて、ほっと胸をなで下ろしたことでしょう。けれども今度はパウロをローマに送る手続きとして罪状書きを書き送る必要が生じたのです。フェスティスが調べた限り、パウロは死罪に当たるようなことは何もしていないようでした。しかし囚人をローマ皇帝のもとに送るのに、被告がどのような理由で訴えられているのか、その理由を書き送らないわけにはいきません。それにフェスティス自身が何も罪を認められないと感じていたのなら、なぜ彼を釈放しなかったのかと問われてしまう可能性もあったでしょう。それでフェスティスは何を書くべきか分からずに悩んでいました。特に彼らが言い争っているのは、彼らの宗教に関することであり、死んでしまったのに生きているとパウロが主張しているイエスというものについてのことであったため、そのような信仰の問題をどう取り扱えばいいのか、フェスティスのような合理的な人間には見当がつかなかったのです。それでフェスティスはちょうどカイサリアに表敬訪問に訪れていたアグリッパ王に協力を求め、ユダヤ教のことに詳しいアグリッパ王からパウロを尋問してもらえば、何か書き送るべきことが得られるだろうと考えたわけでした。王も、私もその男の話を聞いてみたいものですと言ったので、フェスティスは翌日聴聞会を設けることにしたのでした。今日はその続きです。1節から3節。パウロは、1節から3節。アグリッパはパウロに向かって、自分のことを話してよろしいと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明し始めた。アグリッパ王よ、私がユダヤ人たちに訴えられているすべてのことについて、今日王様の前で弁明できることを幸いに思います。特に王様はユダヤ人の慣習や問題に精通しておられます。ですから忍耐をもって私の申し上げることをお聞きくださるようお願いいたします。アグリッパ王はこの聴聞会での議長役としてパウロに発言を求めました。アグリッパ王、アグリッパ2世はローマ育ちでありましたが、ヘロデ大王とユダヤ人のハスモン王家の王女マリアムネとのひ孫にあたり、ユダヤ人王家の血筋であったため、ユダヤ人たちから人気があったそうです。彼はローマ政府の好意を得ながら領土を増し、王の称号を与えられた人物でしたが、ユダヤ人の大祭司の任命権とその祭服の管理の権利も持っていたため、ある意味彼はユダヤ教の頭的な存在でもあったのです。その王の前でパウロは弁明することとなったのです。パウロは演説する際のローマ人やギリシャ人の習慣に従って手を差し伸ばしてから挨拶の言葉を述べました。その両手は鎖につながれていたと思われますが、少し伸ばせるくらいのゆとりはあったのでしょう。パウロは王にこのように挨拶しました。アグリッパ王、私がユダヤ人に訴えられているすべてのことについて、今日あなたの前で弁明できることを幸いに存じます。特にあなたがユダヤ人の慣習や問題について精通しておられるからです。アグリッパ2世はヘロデ家の中でユダヤ教の慣習や問題に最も精通していたと歴史家のヨセフスも伝えています。さらにアグリッパ王はヘロデ家の一員としてキリスト教とも無縁ではありえず、 ある程度の知識を持っていたようです。そのアグリッパ王の前で弁明ができることは、パウロにとって喜ばしい機会であったと言えるでしょう。もっとも、ここでのパウロの弁明は、自分が釈放されることを願っての弁明ではなく、王やローマの権力者たちにキリスト教の正当性を訴え、イエスこそ神が使わされた救い主であることを示す目的で語られているようです。そのことはこの先の29節の言葉に表されています。パウロのローマ行きはすでに決定されていましたし、パウロはこの皇帝への上訴によってローマで任しをするようにという主のご計画が実現しつつあることを実感していましたから、ここでは自分の無罪放免を得ようとして弁明しているのではありませんでした。ここでパウロは自分がユダヤ人たちから憎まれ訴えられている理由、なぜ自分がユダヤ人たちから憎まれ訴えられているのかということを述べることで、キリスト教に何の違法性もないことを示し、福音がすべての人にとっての真理であることを立証しようとしているのです。4節から5節。さて、初めから同胞の間で、またエルサレムで過ごしてきた私の若い頃からの生き方は、すべてのユダヤ人が知っています。彼らは以前から私を知っているので、証言しようと思えばできますが、私は私たちの宗教の中で最も厳格な派に従って、パリサイ人として生活してきました。パウロは自分の過去から話し始めます。パウロは自分がキリスト者へと改心する前は、熱心なユダヤ教徒であり、それも厳格に律法を守って生活するパリサイ人として生活してきたことを告げます。そのことは同胞である多くのユダヤ人たちも証言できることだとパウロは述べています。パウロは生まれ故郷のタルソで過ごした頃も、エルサレムで律法を学んだ頃も、パリサイ派のユダヤ人として律法を熱心に守って生活してきたのであり、そのことは故郷のタルソでもエルサレムでもユダヤ人社会では広く知られていた事実であると述べています。パリサイ人であったと告げているのは、この続きでキリスト教とユダヤ教との連続性を示すためです。当時のユダヤ教がパリサイ派、サドカイ派、エッセネ派などの宗派に分かれていたことは、ユダヤ人である王は当然知っていたでしょう。6節から7節。そして今、神が私たちの父祖たちに与えられた約束に望みを抱いているために、私はここに立って裁かれているのです。私たちの十二部族は、夜も昼も熱心に神に仕えながら、その約束のものを得たいと望んでいます。王よ、私はこの望みを抱いているためにユダヤ人から訴えられているのです。パウロは自分がユダヤ人から訴えられ、こうして裁判を受けているのは、自分たちの父祖たちに与えられた約束に望みを抱いているからであると説明しています。6節の約束という言葉は、7節の望み、8節の死者のよみがえりという言葉と同じ内容のことを述べていると考えられます。すなわち6節で言われている、神が私たちの父祖たちに約束されたものは、7節では十二部族、つまりユダヤ人全体が得たいと望んでいるものと言い換えられ、8節では神が死者をよみがえらせることと別の表現で述べられているのです。パウロは今自分が裁判にかけられているのは、ユダヤ人の祖先に与えられていた神の約束の成就を待ち望んでいたからであると告げています。この待ち望むという言葉は、パウロの弁明のキーワードです。この待ち望むという言葉は、パウロの弁明のキーワードです。これは、神が旧約聖書でなされた約束と予言を成就されるということを信仰を持って期待するということです。パウロにとって特にこれらの約束は、イエスによって成就されたことを意味しており、イエスこそ旧約の約束の成就として来られた救い主であり、このイエスを信じる自分たちこそ真実なユダヤ教なのだと示しているのです。 8節、神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととお考えになるのでしょうか。ここでパウロが述べているよみがえりとは、神がイエスをよみがえらせたことです。神はイエスを死人の中からよみがえらせることによって、このイエスこそイスラエルが待ち望んでいた約束のメシアであることを証明されたのだとパウロは主張しているのです。このことは23章6節のユダヤ人議会の場面においても、死者の復活の望みという言葉で述べられていました。23章のユダヤ人議会最高法院の場面において、パウロが裁判にかけられたとき、パウロはこのように議員たちに向かって叫びました。兄弟たち、私はパリサイ人です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。パリサイ人は、前回確認してきましたように、パリサイ人は復活ということを信じておりました。この復活を信じているユダヤ教とキリスト教は連続しているんだということをパウロは主張しているわけです。よみがえられたイエスこそ神が約束されたメシア、イスラエルが待ち望んでいた救い主である。この事実を聖書に基づいて証言しているパウロが、あろうことか同胞のユダヤ人たちによって訴えられているという不条理がここに申し立てられているのです。このよみがえられたイエスを約束のメシアと認めるかどうかが、このパウロの弁明の中心メッセージとなっています。このパウロの弁明は、アグリッパ王個人に対する弁明であると同時に、ローマ帝国全体、世界全体に対するキリスト教信仰の弁明でもあります。パウロの弁明は主にパウロの証です。私たち信仰者にとって、自分の過去を振り返り、神がどのように働きかけ自分を導いてくださってきたかを顧みることはとても大切なことです。私たちも求められた時にはいつでも弁明できるように備え、主を証ししたいと思います。さて、主イエスのよみがえりはユダヤ人ではない私たちにとってどのような意味があるのでしょうか。主イエスのよみがえりは私たちにとってどのような意味があるのでしょうか。コリント人への手紙第1の15章20節でパウロはこのように告げています。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。イエス・キリストの復活は眠った者たちの初歩としてのよみがえりであった。つまり主イエスを信じて天に召された者たちは、主イエスの復活の命に預かること、朽ちることのない復活の体が与えられることが約束されているのです。そしてこの主イエスの復活の命に預かる恵みは、イエスを信じる信仰を通してすべての民族、すべての時代の人々に与えられると聖書は教えています。主イエスは十字架の死によって私たちの罪をあがない、復活によって死に勝利され、ご自身の持っておられる永遠の命に私たちを生かしてくださるのです。そして永遠の命に預かる者は、憂いを喜びに、嘆きを賛美に変えられて、与えられた地上の生涯を平安と喜びで満たされて歩むことができるのです。実存哲学者のハイデッガーは、人間は死へと向かう存在であると言いました。しかしイエスのよみがえりを信じる私たちにとって、人間は永遠の命へと向かう存在でもあるのです。今日の聖書にはヨハネの福音書11章25節の御言葉を選びました。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。これは弟のラザロを病気で失って嘆き悲しんでいるマルタに語られた主イエスの言葉です。 私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？この主の言葉に答えてマルタは、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。と告白しました。死者の復活はメシア到来の印とされていました。それでマルタは主の質問に答えて、はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じておりますと告白したのです。あなたこそ約束のメシア、来たるべき神の子キリストですと彼女は言い表したのです。この告白に答えてシュエスはラザロをよみがえらせ、ご自身が復活の命を持っておられることを表されたのです。私の父が天に召されて間もなく8年になります。心臓発作での急な別れであり、また私たちの結婚式をとても楽しみにしてくれてもいたので、寂しい思いやいろいろと心残りもあったのですが、多くの時を重ねる中で少しずつですが、神のなさることは時にかなって美しいという御言葉の通り、それが神の時であったのだと思えるようにされてきました。そして今は主イエスの復活の命に結ばれている幸いを感謝して、天での再会の望みに期待して与えられている地上の生涯を丁寧に意義深く歩ませていただきたいと願わされています。キリスト者にとって死は悲しいものですが、絶望ではありません。なぜなら主イエスの復活の命に結ばれているからです。キリストを信じ地上の生涯を終えた者たちは罪許され、父なる神の完全な愛に満ちた天に迎えられ、永遠の憩いを与えられると聖書は約束しています。死でさえも損なうことのできない命をお与えになる方、イエス・キリストが今日も私たちと共におられます。死でさえも損なうことのできない命をお与えになる方、イエス・キリストが今日も私たちと共におられます。主イエスが共におられ私たちの歩みを導いてくださいますから、私たちはどんな状況の中でも平安をいただき希望を持って歩んでいけるのです。その復活の命の望みをいただいている私たち、与えられている地上の命を感謝して大切に使わせていただきたいと思います。たとえ悲しい出来事や困難に直面することがあっても、そのことも神のご支配の中にあり、すべてをご存じておられ、死者をよみがえらせることのできる主が私たちの労苦に報いてくださり、すべてを益としてくださることを信じて歩む私たちでありたいと思います。そのために毎週の礼拝や日々の祈りと御言葉の生活を大切にし、信仰の仲間たちとの祈り合い励まし合う交わりを大切にして歩み続けたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、御言葉を感謝いたします。あなたは御子イエス・キリストを私たちにお与えくださり、そのよみがえりによって主イエスが約束のメシアであることを表してくださいました。そして主イエスをあなたが使わされた救い主と信じるすべての者に永遠の命に預かる恵みを与えてくださっていますことを覚えて皆をあがめます。この素晴らしい恵みの福音を多くの方が受け取ることができますように、この困難な時代にあって人々の心が希望の光で照らされますように、私たち教会の働きを祝福してください。人間にとって死の現実は耐え難い、絶望としか言いようのない悲しいものですが、そのような中でこそ死に勝利された復活の主を仰ぎ見させてください。そして私は命でありよみがえりですとおっしゃられた主イエスの言葉とその約束に全てを委ねることができますように、励ました導きをお与えください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌257番キリストは生きておられる、これを賛美しましょう。